なるほど。でもそれを逆説的に言うと、そのオカルトが衰退していた90年代後半から2000年代ぐらいとは変わって、今アメコミでオカルト復権してるってことになるんじゃないですか。
でも、コミックの方では全然そんなに復権してない。だから理想主義は死んだままだし、
ああ、ちょっとじゃあもうニヒルな感じなんですか。
と思いますね。で、あと、まあ、宇宙のストーリーももう完全にそのガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーとかの人気があって復活してるんですけど、もうちょっと非属的なものになってます。なんか地球の延長みたいな宇宙ですね、昔に比べ
ああ、でもまあ、ね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーって確かにそういうポップ的な、ポップな感じだって、別に精神世界いらねえよ、そんなの、みたいなノリは、それはいいところでもあるんですけど、
まあまあ
まあ、僕
ね。
も映画一本見ただけでしかないんですけど、
でもあれなんかもう本当なんか露骨にね、死と再生の物語です
まあ、
よ
もちろんそれはそうなんですけどね。うん、まあ、ただそれはどこまで行っちゃうかっていうのはもちろんあって、その精神世界的なアストラル体とかまで行っちゃったりとか、あとはそ の
そうですね。
チベットとかのグルに会いに行ったりとか そこまでの、精神世界よりではないっていうことですもん
そう。
ね。
でもそれを言ったらドクターストレンジだって、まあちょっとバッシング対象になっちゃってましたけど、チベットまで行ったらグルがなぜか白人の女性だったというね。ティルダ・スウィントンが。
あ、映画の話
映
ね。
画の
今度公
話
開す
あ、
る映
そう、
画
この
ネタバレ。
そうそう。あれ違う、ネタバレじゃないですよ。もうみんな知ってること
あ、
です
そう。
よ。そうそうそう。要するに、かなりそういう、オカルト的なところのアプローチを全部入れ込んでる割に相当薄める努力も同時にしてるというの
な
は
る
す
ほ
ご
ど。
く感じますよね。
そこそこ。でも、アメコミに比べて映画の方は割とオカルトよりでは
ある、
けれ
そう
ど
そう、コ
も。
ミックの方はそんなにオカルト、もう何しろ今若い、やっぱりジャンルとして売れてきたので、昔に比べて若い作家さんが大量に入ってきてるんですよね。でも20代、30代みたいな。だからもう多分その、ルーツを知識としては知ってても、肌で体験してないっていう理想主義、そういう理想主義であるとか神秘主義っていうものを、私なんかの年代だと、まあ、なんかやっぱ子供の時の記憶とかあるわけなんですけど、そういう人たちはもう実感としてないので、まあ、遠いものなんでしょうね、相当というのは思いま
まあ
す。
そうね。まあ日本で言ってもガンダムとかはまだそういうところありますもんね。精神世界より富野由悠季なんかは。だいぶありますもんね。精神世界。
そんなにあります。
めちゃめちゃあります。そういう、ねえ、
あ、そっかそっか。でも
だっ
そう
て
ですよ
最後、だってそうね。シャアと戦って最後のやつ、
ね。ありますよね。最後
逆襲
意外と。
のシャアと
だ
か
から、
なんかは。
人々の精神エネルギーが最高ゲームによってみたいな
そう
やつい
え
です
ば
ね。
そうですよね。
まあニュータイプとか完全にあれもインド思想だ
そう
し、
です
まあ
よ
ララとか
ね。
はまさにそういうキャラクターだ
そう
し
だ
と
そう
か、
だ。
宇宙世紀ものは完全にね、精神世界よりですね。
でも新しく作られるガンダムは違いま
多
すよ
分ね、
ね。
違うと思うんですけど、僕はもう見てない
も
の
ちろ
で
ん、
わ
そ
か
う
ん
で
ないん
す
です
ね。
よ。
鉄血のオルフェン
ですとか、あそこら辺どうなの？
どう
キノ
か。
ク。
その前にやってたユニコーン
はいはい。
は、あれはもう壁に宇宙世紀なんで、そのままサイコフレームからやっぱり、なんか精神パワーで強くなるっていうのはやって
その
ま
まま
あ
やってるん
まあ、
だ
とは
ね。
いえ、わかんない。それだけ聞くと、聞いても、なんだろうな、あのガンダムの、ちょっと、ワンワールド思想だったりとか、ああいう、本当に当時の精神性がスピリチュアリティみたいなものがあるかどうかっていうのがね。
そうですね。まあ本当にシャアの偽物みたいなのが出てきて、まあ宿敵
シャアの
な
偽物は毎回出てくるから。
あ、まあ、仮面つけたね。まあ、まあ、毎度池田、声はあなただからね。一番新作の鉄血のオフェンズは本当にやっぱでもそういうのは排除して、もう泥臭い、もう身一つで、ビームライフル使わないですね。
G ガンダムみたいな感じなんですか？
まあ、方向で言ったらそっち、ギャグとかじゃなくて、その戦い方とかがね、もう拳一つやったり、一番強いのがでっけえ斧だったり、ガンダムを持ってるでっけえ斧で、物理的に頭潰したりするとかっていう話なんで、まあ、もしかしたらそっちの、鉄血のオルフェンズはそういうところから脱しようとしてる、こういう
ま
カ
だ
ウンターなの
V
か
ガ
も。
ンダムの後の G ガンダムみたいな
そうそうそう、っていう
こと
ものなのかもしれない。一回ユニコーンでそっち行っちゃったのをカウンターでちょっと出ようっていうものなのかもしれない。
だから、まあ結局それは日本の状況に照らし合わせるとリスナーの人も分かりやすいと思いますけど、例えばそれは世界系にね、
なる
行っちゃっ
ほど。
たりとか、行っちゃったりとか、別にそれで
いい
いいんですけど、
けど、
成果として。だからやっぱりその精神世界的なものではないですよね。ちょっと僕と、なんかね、彼女がいて、それが世界みたいな、まあもう言い尽くされた議論を今更言っても
そうです ね、
恥
す
ずか
い
しいん
ま
です
せ
け
んって
ど、
感じ。
で、まあね、っていう流れがやっぱり、それはアメリカの若い人とかも、 そんなになんだけど、映画はでも逆にさっきの話に戻すと、
うん、
だってドクターストレンジやったりとか、
うん、
そのチタウリが出てきたりとか、
うんね、
あのプロフェッサー X は相変わらずいい人だし、
ね、そうそうニューワールドオーダーとかも
出てきて、ね、委員会とか
その世界安全委員会っていうね、すごいやつ出てきたなっていう。
だね、だからさっきの話の初めの方に戻すと、え、なんでそんな球体前としたオカルトだったり、うん、まあ、陰謀論、都市伝説が、未だに、でも映画の方では。
そう、やってて、しかもそれがすごい世界的に受けてるわけ、
ね、受けてるわけですもんね。
で、まあ、もちろん一つには、その、映画を作ってる人たちが、コミック書いてる人たちより、一つ年配だっていう。で、自分たちが子供の時に感じた感激をやっぱり映画上で、ね、再現しようとするので、まあ子供の時だからその、ワンワールド思想とかだって、感銘を受けるわけじゃないですか、その時は。その、ミュータントと人類がいつか平和に暮らすとかってそういう理想とかもね。だからそれをやっぱり無限にその全否定みたいな今の若い人みたいなこともできないっていうのもまずあるし、口に出しては言えないけど理想は理想としてあるっていうのはその、なかなか日本では団塊世代がどうのこうのって揶揄されがちかもしれないんですけど、まあまあそういうところはあると思うんです。
日本でいう団塊世代ぐらいの人たちが、例えばプロデューサーとかなんですかね。
50代、60代とかですよね。確か、
まあ。まあ60代以上ですね。65歳以上。65以上か。65以上ですね、うんうん、完全に。
そう
ですね、
そっかそっか。まあ、そういう面もあると思うし、でもそういうことよりはやっぱ戦略的なんじゃないかっていうふうには疑ってるんですけど。
まあそっちのは、ね、世界人類的にはもちろん、
う
ん、
そう、
なんか冷めた小難しい感じよりは受けはいいでしょうしね、う
ん、そ、あとそのやっぱりなんかその慰めとしての娯楽なわけですから、うん、そういうなんかこうやっぱりそのこういう、ね、迷いやすい世の中の中で、まあ、分かりやすい神話を再現するっていうのにあたって、うん、なんかみんながなんとなく聞いたことあるような陰謀論っていうのも積極的に取り入れていくことによって、
うん、
さらにそのなんかそういう陰謀論を結局はそのヒーローが倒していったりね、
うん、
するわけじゃないですか。そういうことでまた新しいイブみたいなところの要素を付け加えてんじゃないかな、うん、意図的にっていう風なのが思うわけなんですよね、うん、で一つはそれはマーベルの成り立ちであるし、やっぱり戦後のヒーローっていうのは何を敵に戦うかっていうと、まあ一つはやっぱ陰謀論っていうものがあるわけじゃないですか、うん、陰謀論で言われてるような敵と戦 う, う、
まあそれこそね、ショッカーだってナチスの残党だったわけだし
そう、まあ誰も傷つかないですからね、それは、結局
ナチスは都合のいい悪者
ですよね。そうそう、本当ですよ。
使われすぎですよね、ナチス
誰も傷つかないっていう、まあドイツの人ちょっとねちょっともういい加減にしろって思ってるかなって、うん、だからもう最近はナチスじゃないっていうエクスキューズがついてきたっていう。
どういうこと？
要するにヒドラとかもナチスを裏切ったナチスなわけなんで。
ああ、ナチスもちょっと裏切られた側って。
そうそう。
ひどい目に遭わされた側っていう。
ヘルボーイとかもずっとナチスが、敵なんですけど、ね、あれもナチスの中で特殊な部署みたいな、ナチスの中でもいたんですよみたいな。
ああ。
ナチスじゃないんですよみたいな。
じゃあもうナチスから離れりゃいいのに。
でも分かりやすいわ、悪なので、まあ
ね。そうですね。
やっぱり何が一番悪かっていうと、人類を選別してね、
はい、
何かその、この人たちは生きていい、この人たちは生きてはいけないっていうのをやるのっていうのが一番の悪だっていうね、うん、民主主義の基本な、うん、アメリカ的な民主主義の基本なわけですから。
人権思想として
、ね。はい、人権思想なわけですから。うん、まあやっぱ本当に一番わかりやすい、
はい、
絶対的な悪と言えるわけなので、その時点で。
うん
うん、まあでもね、それを、そういう単純な思想を、まあ、もっと、その、狡猾な人たちに利用されるたりするっていうところまでちゃんと書いてるっていうところもあるんですけど。
それはウィンターソルジャーとかが。
そうですね。シビル王とかそうなんですけど。
ああ、ね。
うん。だからまあなんか、うまいことのバランスではやってるんですけど、まあでも、結局そんな物語も響かない人の方がね、人数として多いわけなんですけどね。
どうなんですかね。
うん、
そこら辺が、でもそれは逆に言うともうちょっと違うところの物語をやってほしいっていうことですね。でも全世界的に見たらそっちの方が響くわけでしょ。
うん、
うん、その悪を倒すっていう神話的な物語の方が、はいはい、
もう要するに本当に 神話の力とかに書かれている、うん、あのなんか死と再生によってより良い自分に生まれ変わるっていうね、うん、ものすごい簡単に言ったら、うん、そういうことを繰り返しやっているっていう、
うん、まあまあもうちょっと踏み込んだ話をすると、うん、まあアメコミとはちょっと関係ないんですけども、最近僕テレビドラマ見てるんですよ、
うんうんうんうん、
アメリカのドラマ、アマゾンプライムで見れるってことは分かったんで、はい、ファイヤー TV スティックを用意すると、お
すごいじゃないですか、
え、そんなすごいことなの、ファイヤー TV
パソコンで見てます、
あーファイヤー TV あれだって500円とかですよ、
あマジ
っ
すか、知らなかった、
あだって
テレビがないんで、
月500円とか、え、テレビない
んですか、ないんですよ、
データよ、テレビ久しぶりに聞いたよ、テレビ見ない自慢、
違う違う、
僕なんかちょっと最近テレビ業界の人間っぽくなっちゃってるところがあるかもしれないんです
、あそっか、チラシばっかり聞いて
る、だからかもしれないんですけど、なんかテレビ見ない自慢なんか、
いやあのそうなんですよ、うん、すごいかっこいいの
バカにしてるじゃ
ないですか、してませんよ、まあまあそうなんです、
まあで
何見てんですか、
だからね、アメコミのやつ見ようと思ったんだけど、アマゾンプライムだとお金かかる、フールとかネットフリックスだと、やっぱりただで見ると思うんですよ。うん、月額料金払ってるやつだったら。アマゾンプライムはやっぱり、所詮アマゾンなんで、
うん、
別にネット配信、映像配信の専門会社じゃないんで、うん、見ない。だから、ファーゴとか。
ファーゴいいね。ファーゴの映画がドラマになってるやつですよね。
全然設定違うんですけどね。
なんか内容が全く想像できない。
内容は、でもね、ファーゴっぽい話であります。ちょっとダメ人間が、
うんうん、なんか田舎でみたいな。
田舎で、みたいな、うん。でも犯罪。
面白い。
めちゃめちゃ面白い。
本当ですか、
めちゃめちゃ面白い。
今だ、シーズンいくつくらいなんですか、
シーズン2までかな、本国では。はいはいはい、で、10月から日本でもシーズン2やるぐらいの感じで。だからシーズン1ぐらいしか日本ではないんで。で、しかも全然続きもんじゃないんで、シーズン1で完結して、シーズン2が全く別の話になるんで。
はははは。違う、なんか、ね、田舎もんだから田舎もんがアホなことするっていうのってなんかつまさ
い。でもね、ファーゴほど、なんかアホなことしてどうのこうのって感じじゃないですね。ファーゴの方がもっとオフビートな、なんか笑い、ブラックコメディ寄りですけど。
辛い、ちょっと辛さがあるやつ。
ドラマ版はね、もうちょっと、うん、だから、藁の犬とか冷たい熱帯魚みたいな
感
じ。本当に
オフビートじゃないんですか。
え？
オフビートじゃないですか。それも。藁の犬とか、
うん、
冷たい熱帯魚も。あ、じゃあ、みたいのじゃなくてってこと
ですか、みたいな感じ。オフビートコメディみたいな感じじゃなくて、コメディ寄りじゃないですか、
つまり。はいはいはい。
そんなに。
そういう意味ですね。
サスペンス寄りです、
はいはい。
オフビートサスペンス。
あ、でも、あ、確かにそう言われると面白いですね。はい、面白そうですね。うん
うんうん、だからまあ、やっぱり、すごい殺人鬼が出てきて、
うんうん、
もう無敵みたいな殺人鬼が出てきて、
はいはいはいはい、
だからあれですよ、ほら、あれだよ。
何ですか
あれだよ、ほら。同じコエン兄弟の映画であるじゃん。冷たい血の国からが原作になってる。
あ、ごめんなさい、わかんない。
冷たい血の国からじゃないと思うんですけど。ほら。
何すか、
ものすごい殺人鬼が出てくる。殺人鬼っていうか、もう。
出てくるんですね。
ごめんなさい。もうゴジラみたいな、
はあはあ、
もう本当暴力の権限みたいな。
はいはい。ちょっと、
やつとか出てきたりとか。
はいはいはい。
で、それが、に、ダメダメな主人公がだんだん影響されて、暴力に感化されていくみたいな感じもある、
うん、はい、
ところがある。まあ、それごめんなさい、それが言いたいわけじゃないです
か。
まあ、ファーゴにしろ、まあ、うん、それはまあ一つの街で起こる話だったりするんですけど、
うん
うん、でそれと、ちょっとシーズン1だけ見たのが、ザ・ドーム。
あ、はいはいはい、スティーブン・キングのやつ。
そうそうそう。
はいはい、
突然、ある街が透明なドームで覆われちゃって、抜け出せないし、入り込むこともできないみたいな。
うん
うん、話あるじゃないですか、
はい、はい、見てないですけど、は
い、だからなんか、ま、街を舞台にした話なんですね、両方とも、
うんうん、
だからそれこそサウスパークとか、
うん、
シンプソンズみたいな、
はい、
ね、一つの街の、
うん、
まあ、神話的な話みたいな感じで、
うんうん、街の中で、
うん、街しか出てこない、うん、まあ、ファーゴの場合もうちょっと別の街も出てきますけど、
う
ん、
まあ、そこが一つの世界っていうことですよね。
そうですね。そうです、そうです、
うんうんうん。
で、やっぱりなんか、ああと思ったのが、やっぱりね、どっちもね、第1話で、
うん、
その町をずっと守ってきた保安官的な刑事が殺されちゃうんですよ。
はあはあはあ、
ん、それがだいぶアメリカ的だなと思って、例えばそれは多分保安官の昔の保安官の象徴なんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
でまあ父親なんですね多分、うんうんうん、まあ、もっと言えば神様みたいな感じで、うんうん、そういう昔で言うつまりもうその町の秩序の象徴である保安官が第1話で殺されるんですよ、
うん、
でどっちもそれ主人公だなと思ったんですよ、
うん、
ファーゴの方もの、ザ・ドームの方も、
はいはいはい、
それがパンと殺されて、うわってなるんですよ。エルフェン・リートみたいな。はいはい、ヒロインだろうなと思ったらパンと殺されるみたいな感じで、うん、でもまあ、両方見て思ったら、やっぱりそれ、その第一話の時点で父親が殺されて、
うん、
で、その一つの街は一つの世界ですね。その世界は混沌に包まれて、
うん、
まあ、ひどいことになって、その混沌を主人公たちが、なんとか秩序を回復しようとして、右往左往する。っていう話なんですね、
うん、
多分どっちも。
あの、中心っぽいですね、
抽象的に言えば、
はいはいはいは
い、で、まあ、だからそこら辺神話っぽいし、うん、けどただ今言ったその、まあ、スターウォーズとかも、まあ、父親の不在から始まりますけど、
うん、
まあ、ミスターロボットもそうですね、
うん、
いきなり父親の不在、父親がいないっていうところから始まるんですよ、
うん、
でかなりエヴァンゲリオンみたいな話なんですけど、
うん、
ミスターロボットって、
うん、
ハッカーの話なんですけどね、
うん、ミスターロボットなのに、
ミスターロボ
ット。ロボットの話じゃないんです
ね。うん。
ミスターロボットのような。
ミスターロボットっていう、
うん、
主人公は天才、エリオット君っていう若い天才ハッカー。うん、この前エミー賞受賞しましたけどね、うん、主演男優賞、
うん。
が、まあ、ハッキングのとかやったりしてるんですけれども、うん、それがミスターロボットっていうおじさんにスカウトされるっていう話。
うん、
で、
複雑。
うん、で世界最大のコングロマリット企業をハッキングしてぶっ潰してやろうぜってなるっていう話なんですけど、でもめちゃめちゃエヴァンゲリオンなんですよ。
うん、
まあ、これはまた別の機会に話しますけど、今オカルトと関係ないんで、
あ、はいはい、
まあ、でも結局まあ父親の不在から始まるし、そのもっとより象徴的なそのファーゴだったり、
うん、
ザ・ドームはで保安官的な存在、まあ、父親、その秩序を象徴する父親が殺されるところから第1話なんですよね、
うん
うん、でそこからその混沌に包まれた世界をの秩序を取り返そうとする話なのかなとは思ったんですよ、
うん、
すみません、ちょっと僕すごい頭がいいんですよ、パッと分かっちゃうんで、
うん、
構造がパッと分かっちゃう、
はい、
ですみません、なんか、
いやいや、かっこいいです、
こんな書いていいです
よ。ありがとうございます。
なんか仕事でそういう
のまあでも本当に
まあまあでもそうなんですけどね、まあ、うん、でもまあでもそれが、でも今っぽいっちゃ今っぽいかなと思ったんですよね。その、まあ神話って一つの物語の、
うん、
があるわけじゃないですから、
うん、
典型的なテンプレが一つあるだけじゃ、わけじゃないですから、まあ、いわゆるその死と再生の物語、
うん、
若者がどっか旅立って、
うん、
そして死の国に行って、成長して帰ってくるっていうパターンの指輪物語みたいなパターンもあれば、
うんうん、
そういう一つの世界が一回混沌の方に、行ったのを秩序を何とかしてみんなで取り戻すみたいな、うん、悪と正の戦い、まあ、そのゾロアスター教みたいな、
うん、
アフラマズダと、うん、なんだっけ、悪いやつの戦いみたいなのそのバランスの世界の、
はいはい、
そのどっちかの悪と正、うん、混沌と秩序のバランスを取る物語みたいな、でそのファーゴとかザ・ドームみたいな街を舞台にしたやつは多分そういう系の神話 でそれが受けている、一応、まあ、受けては、
そうですね、
あ、でもそこまで受けてないのかな。
いや、でも、多分、ヒットしてるんだと思います、
ね。で、肌と気づいたのが、ジョジョの第4部もそうなんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
あれも、まあ、一つの森王朝の話で、
今度映画化す、
実写映画化するでしょ、
でし
ょ、今、アニメやってる最中だし、
はい、
あれもやっぱり、主人公のジョウスケが、まあ、あれは父親が、いたってところから始まるんですけどね。
うんうんうん、
で、かつ、まあ、父親代わりだった、その町の保安官的な、おじいちゃんの警察官が殺されるのが、まあ、まず第、
うん、ああ本当だ、
やっぱ荒木宏彦ってそういうのが、
はいはいはい、
やっぱり物語作りにおいてやっぱね、
うん、
その芯を捕まえてね、なんか天才的なんだなっていうのは、
うん、そうですね、でも本当それだからウォーキングデッドとかもまあ結構そうだとは
思います、ね、でしょ、多分それ第1話で殺されるでしょ、うん、保安官的な人が、
まあまあ、あの、まあ、殺されて生き返、まあ、この場合はウォーキングデッドの場合は保安官が生き返るところからなんですけど、まあ、まず死ぬわけなんですよね、うん、その前に。でも、まあ、結局旧秩序、その死が旧秩序の崩壊っていうのを象徴していると考えれば同じことなので、うん、で、ね、で別にそのああいうカオスの中をさまよってるんですけど、うん、サバイブのためにさまようというよりは何かやっぱり何かを掴もうとしてっていう、うん、かなり神秘的なテーマも感じるというか、うん、 いうようなところはあり、だからこそあんだけその他のゾンビものとなんかこうちょっと違うあの人気の得方をしたのかなっていうふうにはちょっとすごい浅いこと言っててすみませんけど、うんうん、そんなふうには思ってますけどね。
でも多分その結構そのパターンは意識的にやってるのかなと思うんですよ。その、
うん、
その町をずっと守ってきた、田舎町をずっと守ってきた老警官、うん、老刑事、まあ、警官か刑事っていうよりは、うん、が死ぬのが第一話っていうのは、うん、多分ね他のアメリカのドラマでもねありそうだなと僕は睨んでるんですよ、うん、ただいかんせん僕はアメリカのテレビドラマ見始めたのここ1ヶ月ぐらいなんでアマゾンプライムってそんなにドラマタダで見れないから、
確かに確かに、
まだねちゃんと1話だけチェックしようと思ってザーッと漁って全部ね300円とかね100円とかかかるから買えない、お金出せない、そのためだけに
そ, う、
ね、その田舎町をずっと守ってきた老刑事が第1話で死ぬかどうか確かめるためだけにお金払えないと思ってまだ確かめてないんで、まあ、ただね、まあ、そう、情報だけもらえればいいんで、リスナーの人のね、集合値で、
そうですね、
これも、このドラマもそうでしたよ、これもそうでしたよ、みたいな、集めてくれれば。
なるほどね。そうなんですね。なんか別にパターンだから悪いっていう考えよりも、うん、まあ、やっぱりこう、決まった形にのっとって何かを、こう、スタイルをやって、うん、その中で新しいものを作っていくっていうのがアメリカのエンターテインメントのやり方かとは思うんで。うん、
いや、本当にだから、古い酒を新しい皮袋に入れるっていう、まあそれは別にまあ日本もそうだし他の国もそうなんですけどね、
うん、
まあアメリカは一番意識的にやってるかもしれないですけどね、それ
そうですね、やっぱりなんか世界中に売らなきゃいけないっていうのがまずアメリカ人の考えとしてあるので、はい、一番その提携としてみんなに染み付いてるものをねやるのが一番いいっていうのはすごいもう、うん、セオリーですよね、
うん、
なんかドラマ全然すみません見てなくて、
ドラマもねアメコミのやつがたくさんありますけど、うん、コンスタンティンとかまさにオカルトアメコミじゃないですか。
そうなんです。あ、映画のね、
映画の
キアヌ・リーブスが、
キアヌ・リーブスのてか、まあアラン・ムーア原作の
そうですよね、
まあ漫画の方は僕読んでないんですけど、
うん、
僕はオカルト探偵はコンスタンティンとシティハンターに影響を受けて、
え、シティハンターオカルト探偵出てましたっけ？
いや出てないけど、そのあの感じオカルト要素じゃない、
え、あの感じだった。
だから新宿に住んでるでしょ、
はいはい、
おー、
うん、寮が住んでたところの近くですよ、あれ区役所通りなんで、
あー、そ
あ、まあここ区役所通りじゃないですけどすぐ近くですよ。
そっかなそっか、まあまあ、うん、
オカルト部分はコンスタンティンでその
そうですね、確かに
その他のなんかちょっと、うん、
ところ
はシティハンターからでもシティハンターがごめんなさい脱線するんですけど、
いやいや
見れるんですアマゾンプライムで、
あ、はいはいはい、
でシーズン1見てるんですけど、
はい、
シーズン1って言い方もちょっとなんか新鮮ですけどね、まあ、いやめちゃめちゃ面白いですね。
え、シティハンターってでもどんな話でしたっけ？
街のスイーパー掃除人である
トラブル、え、なんかなんでも屋さんみたいなやつなんでしたっけ、サイバリオさん。
もうちょっと、法の網をかいくぐる、警察も手を出せない悪人。
別れさせ屋みたいな。
いや、違う。そういう悪人に悩まされてる人、美女から依頼を受けて、
ああ、なるほど、なるほど。
で、その、退治してやるっていう。
あ、そっちか。そうか、そうか。その、別れさせ屋みたいなのに苦しめられてる人を、別れさせ屋いいんだけど、まあ、ちょっと、そういう、
酔っ払ってます。
酔っ払ってますね。被害者の方を助ける人なのか。はい、それ
あ、そうです。
私立探偵。
あ、そうそうそう。まあそういう感じ。いや、完全にハードボイルドの私立探偵ものの
パロディです。あの人職業何なんですか？
街のスイーパー。
あ、って、なってるんでしたっけ？
そう。
もうそれもあんま覚えてないんですよね。
で、牧村っていう相棒がいて、
はい、
すぐ死んじゃうんですけど。
え、そんなんだっけ？そんなギャグでしたっけ？
ギャグじゃないよ。
ギャグじゃない。
牧村っていう相棒がいるんですよ。
はい。
もう同い年ぐらいの20代後半のメガネかけてるすごい金眼
なん
です
ね。
で、ちょっと猫背のですごいローテンションなんですよ、
うん、
あのコンビがいいんですよね。
あ、そっち？
めちゃめちゃだ。普通香りでしょ。
なる、
まあ、マキマラの妹の香りと、まあ、
はいはいはい、が、印象が強い、
ね、まあ、うん、シティハンターそうだけど、うん、もうすぐ死んじゃうんで、アニメだと5話で死んじゃうんで、
はいはい、
あ、そういう意味
で、でも、5話まで生きてる。
漫画でもあれ1、2巻で死んじゃうよね。
あ、いや、最初から香りだと思ってたんで、その後、その。
ああ、でも、すごい序盤だし。
多分、
テコ入れのために女ヒロインが相棒にされたんだろうけど、
ああ、
ね、でも、いまだにやっぱりね、牧村人気はあるから、あんなすぐ死んでんのに。
すぐ死ぬっていうか。い
や、めちゃめちゃね、僕も。
ダークみたいに死ぬのかと。
ああ、そういう、あの、ケニーじゃなくて。
ケニーみたいに。
ケニーみたいにね。で、毎回生き返るみたいな。
そんなこと。
いや、ベンおじさん的なってこと
で最初に、話を最初に死ぬっていう話ですね。
いやいや、
序盤で死ぬっていう。
多分、ずっとそれ、北条司的には、パートナーで、コンビでやっていくつもりだったけど、多分、手こ入れで、
女性の方。
すぐ殺されたっていう、編集の意図で。まあ、だけどね、すごい、牧村はすごいローテンションで、なんかローテンションなんですよ。もう低血圧な感じで、でもなんかすごい武器とか調達してくれる。
ああ
、あれこれ警官じゃなかった
の？元警官。
元警官。
そうそう。で、サエコと同僚。
あ、そうか、そこ繋がってるのか。
なんでシティハンターの話？まあ、でもとにかく、
面白いですよね、
でもね、僕結構 BL 的なところあるんで、BL の的な感じで。最高ですよ、あの、コンビは。サエバリオと牧村。
バディーものってやつです、
ね。バディーとしてもなんか、だし、だあの探偵はバーにいるわね、多分パクリですよ。
あ
の、
はいはい、
低血圧な、うんうん、松田龍平と、ちょっとチャランポランな、大泉洋みたいな。
あ、なるほどね。
最高です。
最高。
もっとあれで100話ぐらい見たかった。30巻ぐらい、牧村とのコンビでやってほしかったんですけど。
はあ、あ、そっか。え、BL がある、BL、好き、燃えるってことですか？
燃える。あの両方もうあれだあの二人で見たいってもう香りとかいらないから
ああ別にイケメンとかではないんですよね
メガネ外すとイケメン
それ何の牧
村
何特性
いやまあ別にメガネかけててもうなんかこの知的なイケメンですよ
あそうなんだあまあでもあの人が描くね人はみんなもう美人ですもんね
美男
美女うん美男美女ばっかりですもん、
ね、何が言いたいかというと、うん、そのシティハンターとコンスタンティンが僕のオカルト探偵っていうキャラクターをなしてる。
コンスタンティンって結構最近じゃないですか。
え、僕結構昔から言ってますよ。
あ、そうなんですね。
はい、
結構、あ、まあ、そっかそっか。
ラジオ聞いてないでしょ。
聞いてますよ、もう。でもそれは、すいません。そこを言ってたとこは聞いてないかったですね、たまたまだから。え、本当に、そうなんですね。
あ、コンスタンティンとシティハンターが僕のオカルト探偵のルーツっていうのは今初めて言いました。うん、
あ、はい。
それは。
はい。はい、すいません。
だ今にさんが牧村ですよね。
お
だ早く死なないといけないんだけど。早く死んで妹を、パートナーにしなきゃいけないんだけど、なかなか死なないから。
結構長い。
序盤長いな、みたいな。そうなんです、
ね。どうでもいいんですよ。そんなくだらない話だとだっていいんですけど。
そうか。でも、だって、まあ、コンスタンティンってね、結構、まあ、原作ではヨレヨレのトレンチコートした、いかにもオカルト探偵って とした
格好ですけど。そんなコロンボみたいな。
コロンボみたいな。まあ、ちょっと汚い感じのね、そこがハードボイル的でかっこいいみたいな感じです
ああ。まあ、ハードボイルで意識してるでしょうね。それ聞くだけでも。
うん、そうです、そうです。でも、
フィップ・マーローみたいな、ね。
そうです、そうです。でも、映画の方では、シケンヌ・リーブズだから相当シュッとしてるじゃないですか。
全然ハードボイルド臭はないですよね。ないですよね。あれね。
まあまあ、だから、本当に何もかもが間違ってるんですけど、まあ。
だってなんか腕、なんか両腕のやつ、コンスタンティーンってなんか
入れ墨、コンスタンティーンって
入れ墨みたいなさ、
そうそう、の文様。
あれこそそうですね。魔法陣、右腕の、この、第一関節の表に、ま、本人の半分書いてあって、左手にもう半分書いてあって、で、ペアって合わせて、うん、コンスタンティーン
言わない、コンスタンティーン言わない。まあ、でも、あれって、あれなんですね、なんか最近や、気がついたけど、アレスタ・クローリーの、なんか、
ポーズ。ああ、そっかそっか、うん、そうですね。
はいはい、何の人なんですか、あの人は。
まあまあ、その、
黒魔術系の、なんか
ですよ、ね、アレスタ・クローリーの、うん、あの、有名な写真がね。
そうそう、あれなんですね。なんか、別にあれってコミックにはもちろん全然、ああいう、いつもないですし、ああいうポーズも、決めポーズみたいな、まあ、ないんですけど、ないと映画として成り立たないな、みたいなことなんでしょうけど、はいはい、そうそう、でも、結局あれはあれでもう全然新しいキャラクターとして別で作っちゃってるんで、うん、まあいいと、あれはあれでいいと思うんですけど、まあ、あのポーズなんだろうって、私も誰もが
原作にはないんだ。
全くないですよ。あんな、だって、まず、もう何もかも間違ってるっていうのは、まず、あの人、映画版って白魔術師じゃないですか。
もう言えてない。
白魔術師じゃないですか。
はい。はい、
白、言えます？
手術室？
白魔術師じゃない
です。白魔術師
普通に言うとどんな感じですか？白魔術師。
もういいや、わかった、わかりました。
まあまあ、でも原作ではもう完全に黒魔術。
さすが美人すぎる。アメコミ翻訳家と地位をこうやって確立してきたんですね。
萌えを
萌えをね。
あの、
歌丸さんもこれ騙されてる。俺は騙されないよ。
まあまあ、あの、すいません。あの、普通に滑舌が良くないのと、ちょっと。
普通にね。
普通に滑舌が良くない。
滑舌が良くないと申してます。
マネージャーさん、ありがとうございます。あ、
なるほど。わかりました。はい。
はい、あの、そうそう、原作の方では完全に黒魔術師なんですよ。はい、黒魔術師。
黒魔術師と申しております。
もう英語でいいですよ。
ブラックマジシャンなんですよ。ああ、そうです。あの、
スッと言えた。
だって、要するに異国の神とか、
はい、
あの、悪魔を召喚してるわけなんで、原作の方では主に。
全く召喚しないですもんね、映画ではね。
映画では神の力、神の、あの、聖水とかを使ってるじゃないですか。
そうですね。だから、エクソシストですよね。だから、白魔術師っていうよりは、エクソシストですよね。うん、鏡に悪魔を封じ込めてとか、
うんうん。なんかもう、まあでも、キリスト教的な、完全に価値観のもとでの魔術師なわけじゃない
ですか。そうです。あの、世界観自体はもう完全に、ね、神とサタンと、うん、ルシファーと、ガブリエルと、みたいな話ですからね。
うんうん、そうですね。まあ、確かにちょっと、ガブリエルとルシファーとかが出てきちゃうから、あの、ああいう方向性は、そこに急にその異国のハエの神とかが出てくると、なんかぐちゃぐちゃになっちゃうので。
ベルゼバブ。
ベルゼバブっていうのは、
中東の神様であって、うんうん、そうそう、で、それが、まあ、キリスト教的には悪魔的に、
うん、
まあ、そういうのばっかりなんですよね。
うん、
バールとかも全部、
うん、
あの、中東のその地方の神様が全部悪魔とみなされたっていうのの一つですね、
うん。そうなんですよ。だけど、そうそうそう。だからああいうふうに、映画ではちょっと、なんかこう分かりにくくなっちゃうんで、ああいうふうにせざるを得なかったんでしょうけど、はい、まあまあ、これ誰って感じではあるんですけど。うん、
ルシファーがすごいオカマ、お姉ですよね。
あれルシファあれ、ルシファーをやってたのがティルダ・スウィントンってあの、女性。
あ、違います。それはガブリエル。
ガブリエルか。そうか、そうか。
ルシファーはなんかあの、二丁目にいそうな、白いスーツ着た。
そうそう。見た目はおっさんなんだけど、
はいはいはいはい。なんかでもね、ああいう定型的なイメージなんか、
まあエンゼルハートとかもそうですね。そうそう。
てか多分、あの、エンゼルハートって相当、あの、コンスタンチンっていうキャラクターには影響を与えてるんだって、誰も言ってないんですけど、はいはい、あの作者とかは。あの、アラン・ムーアじゃないですよ。アラン・ムーアの後引き継いだ作者たちが、相当ビジュアルとかテーマ的には、
うんうん、
アラン・ムーアはイギリスの労働者階級が魔術師だったら面白いっていう発想からそういうキャラクターを作ったんですけど、まあ、その、しばらく書いてもすぐやめちゃったので、その後は全然、そうなんですよ。そんなにたくさん書いてないんですよね。うん、で、まあその後は全然違う人たちがどんどんどんどん書いてるわけなんですけど、うん、まあ、エンゼルハートの影響はもう相当強いですね。
季節して北条司さつながり、
ね。そうですね。僕そっちしか出てない。何のこと言ってんだろう。
映画映画。
うん、あ、北条司さんは何と関係ある？
シティハンターの続編としてエンゼルハートって。
ああ、そういう意味ね。タイトルが、ね。
こっちは、三塚さんそっちも知らないん
だよ。そう、知らないっていうか、でも私実は、シティハンターの仕事やってたことあるんですけど。
あんま言えないですね、それ。
記憶力が全然ないんですよ。うん、
主演者に知られた
ら、いやいや、主演そういうんではないんですけど、うん、そうそうそうそう。でも、そう、全然覚えられてないんですけど、うん、まあまあ、そうと。だけど、その、
エンジェルハートももう、いい面白い映画だから見た方がいいですよ。
あ、はい。
日野さんも。
わかりました。
面白い面白い。はい、まあ、オカルトだしね、すごい。
そう、で、
女神転生のルイ・サイファーは、エンジェルハートの、
あ、
嘘だろ。
出てこない。
出てこない。嘘だろ。あの、ルシファー、なんていうか。
ルシファーがなんだろ
う。エンジェルハートのルシファーって、
俳優さんですか？
そう。
あ、なんかめっちゃ大物。
だから、一番でいいんだ。やばいやばい、すごいね、これ。
え、あの要は金髪の長髪のスーツ着て
違う違う、金髪じゃないんですけど、その、え、ちょっと待って、え、だから、レイジングブルとか、それこそあの、だから、ゴッドファーザーとか、
そうです、めっちゃ大物。
え、誰でも知ってる
俳優です。
あの、いや、あの、太ったり痩せたりするやつ。
あー、
健忘すぎる。そう、あのね。
あの、最近はあれね、あれに出てた。あの、マイインターンに
出てた。あ、そうそうそう。あの、女性が。
なんで出ない
？女性、上司が、
ね。デニーロ？
デニーロ。あ、ロバート・デニーロさん。
そうそうそう。
ロバート・デニーロがシュッとしたスーツ着て、
出てくる。みんなロバート・デニーロ出ないのいませんやつ。
いや、でもあの、本当に、まあ、アメコミだけじゃないと思うんですけど、本当にオカルトのポップカルチャー描写にめっちゃ影響を与えた映画ですよね。
そう、それこそ女神転生に影響を与えてるんだから。
ああ、うん、じゃあ絶対面白いですね。うん、見ます、
うん。
そうそう、本当そうですよ。だから結構、あの、今見ると、あ、これが元なんだみたいな、ありますよ、絶対。
はいはいはいはい。
うん、で、いや、っていうか、でも、その、いう中で、でも、コンスタンティンっていうのは、その、キアヌ・リーブスがやったコンスタンティンがお手本ってことですか？ シュッとしたやつ。
まあ僕それしか知らないんで。あまあていうかまあオカルト探偵という設定ね。
あ、なるほどね、なるほどね。
はいはい、だからその、うん、イメージとかキャラクター造形はシティハンターですよ。
そっかそっか。そっかそっかと言ってみたもののね。
まあ、あと小池武彦さん
ね。オカルト探偵って言ってらした。
怪奇探偵
です、ね。怪奇探偵か。はいはいはいはい。あだからそこで組み分けをしてる、うん、されてるわけなんですね。うん、もうそっかそっか。オカルト探偵って最近自称されてるんですか会長は。
いや最近してないからまたやり直さなきゃなっていう。
そうですよ。意外に今そういうポストの人いなくなっちゃった。
いや昔から、まあ、アンビリバボーが怖いのやってた時の小池さんは、そうですけど。
だから、ああいう番組なくなっちゃったから。
まあね、まあまあ。うん、でも、まあ、小池さんも本当、ハードボイルドなね。まさにハードボイルドプラス、怪談っていう、
うん。そうですよ。
僕の目指す。
あ、そうだ
った。そっか。いや、ね、あ、ハードボイルド。
でも、それこそ、あの、怪奇秘宝の小塩さんが、これ言っていい話かどうかわかんないんですけど、ちょっと、言っちゃいますけど、
はい、
お酒入ってるから。
はい
小塩さんが国会図書館行ったら、
はい、
すごい小池武彦さんが、すごいなんか、普段着っぽい服で、髪の毛が超ボサボサの、ところを見かけちゃって、
は
い、いつもピッと決めてるんで、リーゼントっぽい感じで、
は
い、ハードボイルドですからね。で、やっぱりハードボイルドなね、怪奇探偵が、
はい、
そんな超寝癖とかついてるのに声かけられないと思って、その時は無視したらしいですよ。
さすがですね、でもね。うんなんか私でもあの小池さん今あるかわかんないですけどホームページやってらして
はいやってますね
今もありますか、
ね、ありますあります
なんか日記みたいなコーナーがあって
でも結構変な話書いてるんですよね
でいや私そんなにいつも見てなかったんですけど、はい、なんか見たたまたま見た時にサウナにハマっているっていう話を書いてたんであれと思ってハードボイルドにいつも決めてらしてたん
でまあでもあでもでもサウナ行くのはハードボイルドですよ
あそうですか
全然ハードボイルド
でもサウナの夜明かりがなんか赤ちゃんのような肌になるみたいなお話だったと思うんですけど
確かに
ツルツルだみたいなお話だったと思うんですけどまああれとか思って、
はい、
あんまりその後ちょっとホームページとかそんなには
ちょっとがっかりしちゃった
がっかりでもないんですけど。ちょっと、はい、あ、ちょっとイメージ違うっていうか、まあまあ。サウナは何オカルトなんですか
いやいや、ハードボイルド。
ハードボイルドなんですかそれは何でですか
いや、日本のハードボイルド系だったらサウナは行けます。はい、
あ、そうなんです
か、ね、行けます、行けます。だから、あの、うん、ほら、あれだよ。もう名前出てこねえな、本当に。あの、小説家でさ、和歌山の小説家でさ。
和歌山
あの、中、
北方健三とか。
違う、中上健二。
あ
中上健二とかサウナ行ってるますかね。
それがハードボイルドなんですか。
中上健二ってちょっとハードボイルドの感じするじゃないですか。
はは
サウナ好きですよ。
はあ。つながら
ない、ね。説明になってないな。
だってそっか。
いやいやサウだからそれは、うん、あのフィリップマーロー的なハードボイルドは違うけど、
うん、
例えばほら探偵はバーにいるとか。
うん、あそうかそれ分かってない
から、ね。シティハンターとか、はいはい、そっちのちょっとチャラいけど決めるときは決めるっていう。
うんうんうん
タイプがいるんですよ。ハードボイルドとか、ルパン三世みたいな。
はいはいはい。あ、日本ではそっちの方が主流っていう
そうなん
です
ね。あ、そうか、どうなんだろう。あんまり僕もハードボイルド超詳しいわけじゃないですけど。
結構でもそっちの方、そういう
キャラクターが一般的には超多いんですよ。アメリカも多分いると思いますよ。うん、あの、バンシューとかのあの、あいつとかもそんな感じだしね。ちょっと、都市型の人間だけど、ハードボイルドのやつとか。
うん、まあまあ、いますよね。うん、なんか結構、あの、うん、すごい人気があるキャラクターとしてね。うんアメリカではそれがメインっていうのは、どんだろう、思いつく限りではあんまり、だからサイドキャラクターとしてすごい人気がある人でそういうタイプっていうのは、
はい、おちゃらけてるけど、実は決める
とか、決めるみたいなのは、あの、主人公のサイドに絶対いるタイプっていう感じでは思い浮かぶんだけども、うん、
それが主人公ってはいないです。
あんま思い、
まあでもやっぱね、日本はね、神谷明の功績が大きいと思いますよ。
うーん
あの、声の使い分けね、筋肉マンもそうだし、サイバリオンもそうだし、あの、もっこりとか言ってるのと、
うん、
ドスの効いたね、
うんうん、かっこいい、ね、
かっこいい低い声になるときをね、
うん。
あれが多分そういう、サンティアバーにいるとかも多分その、
じゃあまた
その影響下にあるんじゃないかなって。ちょっとまあ、それはまた別の話ですね。うん、すいません、あの、オカルト
の話。そういうのを目指してるってことですね。
あ、そう。
なんか、散らかってますね、結構。はい、あの、いや、だから、ふざけるとか、ふざけって決めるとかは決めるオカルト探偵なんですね。
そうです。
あ、なんか、売れそう。
そうです。売れます。
売れますね。
売れます。
これ、来ますね。
次でも、コンスタンティンの話なんですよ。
あ、はいはいはい。
そうそう。コンスタンティンは、でも、それも また特殊なキャラクターですよね、
うん、
原作の方は。
そう、
イギリスの労働者階級のもうだから、うん、おっさんなの。
おっさんですよ。
はあ、汚ならしいおっさんが。
あのね、もうアメコミキャラクターってまあ今でこそ結構その映画とかもそうなんですけど、誕生日が決まってたりとか、
はい、
あのマーベルの映画なんかは全部誰だろうや何歳っていうのが決まってたりするんですけど、はい、あんま曖昧なんですよ、はい、なんか一時バットマンは永遠の25歳って言われてたんで、今はもうちょっと年配のというふうに書かれてると思うんですけども、
あ、もうずっと25歳
で、うん、25歳っていうのは
声優みたいな。
そうですね、あの
女性声優みたいな感じ
で、まあ昔の価値観だと思うんですけど、25歳っていうのは男性のピークだっていう考え方があったんですよね、はい、昔はあの肉体的にも、うん、なんか肉体的にも精神的にもね、25歳っていうのが一つのピークだっていう考え方があって、だから、うん、あのブルース・ウェインは永遠の25歳っていう話があったんですけど、まあ、今はあのーね、書いてる人たちがちょっと年齢が高くなったのもあって、そうでもないのと、
まあ、別にっていうのは社会的常識から言って若すぎますよね、
今考えると。そうですよね、でも、うん、書かれてた4、うん、何しろ生まれた1940年代とか、はいはい、25歳って言ったら相当立派な大人ですから、
まあまあまあ、
もうまあそういうのがあったんですけど、その頃はだからやっぱりあの時はまだコンスタンチンっていうのはもう年齢もなんだっけ1970年、ごめんなさい全部忘れちゃったんですけど、ちゃんと生まれ年も決まってて、 その時はいくつっていうのが、
はいはい、
だからあの連載が進むにつれて明確にどんどんどんどん年を取っていく。
あ、そうなんだ。
そうなん
だ。メゾン一国みたいな感じで。
そう、まあでもその後曖昧になっちゃうんですけど、はいはい、まあそういうテーマがとかも全部新しかったんですよ
ね。見てみたら翻訳出てるんですか。
もちろん出てないです。
あ、
すいません、やっぱりちょっと昔の。
じゃあ僕のために訳して。
あ、
三つ僕のために。
なんかあの。そうなんですよね、昔の絵なんでやっぱ古かったりとかして。
あ、別に売れって言ってるわけじゃなくて、本当に僕のために全部あの写色で貼り
付けて。あ、でも私あの第1話をあの DVD の予約をするともらえるコミックみたいのがあったんです
よ、はいはい、
あの、
はい、
当時、
はい、
でそれの第1話の、まあ、翻訳はできなかったんですけど、要約をやってくれって言われて、
はいはいは
い、ストーリーの要約みたいのして載ってるコミックってこんくらいのやつを配布したんですよね。でも何百冊とかしかなかったから、多分持ってる人めっちゃ
リアル。すごいプレミアついてんじゃん。
すげえ欲しいですけど。
でもすごい第1話超いい話で、あの
どういう話なんですか。
あんま覚えてない。
ちょっと。
いや、でも。
いい話ってことは覚えて
る。すいません。あの、いや、でもいい話っていうのは、あの、第1話で、その、どういうキャラクターか分かる話にもちろんなってるわけなんですけど、うん、はいはいはい、1話読み切りで、はい。で、まあ、その、そういう、異国の悪魔とかを呼び出したりする、黒魔術師だっていう、まず説明があって、ちゃんと言えましたよ。
うん、
あの、それで、まあでも自分がやってきたそういう魔術のために、ま、身の回りの人たちがたくさん犠牲になってるわけなんですよ、これまでの人生で、
は
い、うん、でまあそれはかつて友人だった人もいたし、まあ友人じゃなくても一緒に仕事した仲間程度の人もいるわけなんだけども、はいはい、そういうふうにいっぱい被害者が出てくるわけなんですけれども、あので、まあだからコンスタンチンっていうのはすごく孤独な人生を送ってるわけですよね、
うんうん、
はい、もう呪われた人生のわけなんですよ、はい、でもあえてその道を行っているみたいな人なんですけど、うん
う
ん、
ハードボイルドですね。
ハードボイルドです。ですごいあのでも本人はやっぱり心の中ですごい孤独に苛まれてるんですけど、うん、なんかのきっかけでその死者たちが霊となって蘇って、
うん、
まあそれはコンスタンティンの幻覚かもわかんないみたいな書かれ方だったような気がするんですけど、ね、はいはい、まあ、はいはい、毎晩出てきて罵るみたいなことをするんですよね、はいはい、でまあそうしてるうちにまた新しい仲間の一人が死んで、
うん、
また孤独だなってこう道を歩いてる時に急にその自分を罵ってた死者たちが道の向こう側にロンドンの街を歩いてる時にね、うん、道路の向かい側に立ってみんなが笑顔でこっちに手を振ってるんですよ。
怖い。
でもコンスタンティンにしてみれば急に許されたような気持ちになって、はいはいはい、あのすごい嬉しい気持ちになって道路を横切ろうとするんですよ、うん、
はいはい、
だけどその瞬間に後ろからその死んだばかりの男の霊が追い越していって、
はいはい、
その霊たちに迎えられて、で、みんな笑顔の、あの、よく来たね、仲間だよ、みたいな感じで。で、スーって消えていくんですよ。はい、で、なんか、それでコンスタンチンが一人、あの、雨降るロンドンの街に取り残されて、
はい、
友達なんかいるかよ、
そんな話だ、ね、
そんな話
だ、ね、悪魔退治しないの。
いや、まあまあ、悪魔退治とかの話も入ってくるんですけど、はい、まあ、そのせいでその友達が死んでしまうみたいな、はいはいはい、あの、まあ、話なんですよね。はいはい、で、まあ、で、最後はそういう風に終わるっていう。
まあ、まさに俺じゃないですか。そう、みんな、他の友達はどんどん去っていって、他で別に僕のいないところでずっと仲良くしてる。
でも、あの、まあ、
友達なんかいるかよ。
そう、自分はその生き方しかできないっていう、うん、そうなんですね。またまた。
絶対見たい。絶対読む。
私もね、本どっか行っち
ゃう。でも輸入すればいいんですね。
あ、そう、あ、その本自体は別に、そうですね、普通に。はい、あ、なんだったら、
電子書籍
とかでも、ね、うん、あの、もし時期が合えばタダで、なんかやっぱキャンペーンでタダで
読める時
みたいのがあって、まあ、コンスタンティンちょっとドラマもう打ち切られちゃったんで、この間まで
や
って
る。これドラマやってるって多分まだ話題出してないんですよ。
あ、そうです、ね。
コンスタンティンってドラマが、
テレビドラマ、ね、やってたんですよ。
最近。
去年ですかね。
去年。
そう。
本国、アメリカで。
アメリカでやってて、ただちょっと第一シーズンで打ち切りってい
う。わお。それは設定的には。
見てないんですよね。
ああ、そか。もしかしたらキアヌ寄りかもしれないし。
いや、多分原作寄りなんですよ。あ、そうですか。あの、主人公の見た目も結構原作によってて、うん、ちょっとヨレッとしたトレンチコート着た、うん、あの、まあ、普通のイギリス人男性でっていう。はい、ただ、だから、多分ね、映画とは全然世界観違うんだろうけども、結局映画の方っていうのはすごい明確にキリスト教的な世界観でやってたわけじゃないですか、
はい、
だから多分全然違う話にはなってるんですけど、この現代の世の中でそれをどういうふうにやってるのかっていうのをちょっと知りたくはあったんですけど、
まあ、原作の方はキリスト教的にやってたの？
あ、ね、やっぱ原作っていろんな人が書いてるので、
ああ、そうです。アラムーアの方はそういうわけではないけど、とはいえその後の他の人が書いたやつは、
うん、そうなんですよ、そういう世界観で書いた人のやつを原作として映画が作られてるんですよ ね、う
ん、
ね、
はい、まあ、だったらなんかアメリカに舞台を移した方がいいのかなって気はしますけどね、
うん、
多分アラムーアの場合はやっぱりイギリスみたいなあの歴史のある土地じゃないと、
うん、
ダメって、あのオベリスクとかがあってとか、
そう、だから私一回そのロンドンに行った時ピカデリーサーカスにどうしても行こうと思って、
はい、
なんでかっていうと、あの、まあ、あのなんだっけ、ポーの一族ってあるじゃないですか、
はいはい、萩尾元の、
萩尾元ので、なんかあの最後の話がずっとそのポーの伝説を追い求めてた男の、はいはい、おじいさんになった時に、はいはい、なんか夢うつつかわからない状態で、はいはい、アランとエドガーに再会するんだけど、うんうん、その夢をそのまま去っていくみたいなシーンがあるじゃないですか、うんうん、あれなんかピカデリーサーカスだったと思うんですけど、確か違うかな、
あれ、あすか、最終回俺見たかな、ピカデリーサーカスにあのなんちゃらなんちゃらさんがな、ロッテンマイヤーさんみたいな名前の人が
そうそうそう、あのなんか名前を忘れちゃいました、
人ですね、そうそうそうそう、あの、はい、
そう、そうなんで、あの、まあちょっと地名は分かんないんですけど、すいません、まあ、ロンドンの中心街でね、そういうことがあったっていう、はいはい、で、
あ、そうだったっけ、は
い、そうそう、その、そこで、そういうエピソードで終了するんですけど、うん、ポーの一族って、で、それとは別で、アラムーアが、あの、本物のコンスタンティンに会ったっていう、
え、何それ、
話があって、
え、
アラムーアが、あの、コンスタンティンの初めての単行本出た時に、後書きに書いてたんですけど、
はい、
コンスタンティンに実際に会ったことがあって、
はい、
あの、まあ、バーに入ったら、いて、普通に。
それ自分がコンスタンティンを書く前ってこと？
書く後です。書いた後ですかね。書いた後です、ね。
だからつまりそれを書く前にこんな変なやつに会ったからそれをモデルにしたっていうわけではなくて、
あの書いちゃって、もう多分コミックも、うん、もう出版してた後なんですよ、はい。なぜならそのコミックの見た目には別に似てないって書いてるんで、
うんうんうん、
コミックっていうのはそのスティングをモデルに初期を書いてるんですよ。用紙は。
まあ、
あの、
I'm an English in、イングリッシュマンだよね。
そう。あ、いや、あの、要するに、ほら、はい、話書いてる人と絵描く人は別なんで、絵描く人はそのスティングをモデルに勝手に描いたわけなんですけど、はい、まあ、スティングに全然似てない本物はって、アラムは言ってるんです
よ。それはそうだろうけどさ。
そう。
スティングに出ても別に、
まあ。まあまあ、はい、あの、だからやっぱコミック出た後なんですよね、はいはい。で、もう、あ、いると思ったんですって、アラムはもう。
マジいるんだって。
マジいるんだ。
アラムーアちょっと行っちゃってるところ。
行っちゃった。いや、あのね、霊媒師なんで、アラムーアっていうのは、はい、あの、向こうの世界とコンタクトが取れるんですよね。はい、で、まあ、そういうわけで、そのロンドンの街中で、コンスタンティンに会ったんだけど、あっと思ったらもう、店の、 こっちに向かって笑いかけたらもう溝から出ていってしまったっていう、あ、ロンドンってそういうことがあるんだと思って、
あ、それも言ってますね。
まあね、アメリカよりはありそうですよね。そういうことがね。はい、
で行ったんですけど、誰にも会えなかったのですけど。
今目の前にいるのが。今目の前にいますよ。
誰が
ですか。ハードボイルドが。ハードボイルド大変大変。
いや、ちょっともう、そうですね。あの、ちょっと架空の存在とかが、架空か伝説かとかに会えるのか、はい、ロンドンはって、ね、思って、まあそういう空気のあるところですよね。
うんうん、だから、まあ、アラン・ムーアのね、話なんか、あの、切り裂きジャックのやつとかもそうですしね。
う
ん、
あ、そうです。
フロム・ヘルとか、あれはまさにロンドンじゃないと成立しない話。アメリカじゃ書けないですよね、絶対。まあ、アメリカ人には悪いですけど。
まあ、なんかアラン・ムーアって私そんなに、もうすごいマニアの方が世界中いっぱいいらっしゃるんで、私そんなに語れるほどのあれじゃない、読者じゃないんですけど、本当に特徴的な書き方だと思うのは、かなり仮面がかり的な書き方じゃないかなと思うんですよね。うん、はい、あのやっぱ、ウォッチメンとかもそうなんですけど、はい、別の世界が本当に存在していて、そことコンタクトを取ってしか書けないような書き方で書いてるんですよ。うん、だから相当消耗もすると思うし。
また物語自体がそういう話ですしね。
うん、あ、そうですね。もう、っていうか、結局その、フロムヘル、映画版はどんな話か忘れちゃいましたけど、まあ、そういう、やっぱり別世界に、コンタクトしてっていう話ですし、うん、
まあ、ウォッチメンだって、
うん、
あ、そうだしね、
はい、なんで、まあ、完全にその作品の成り立ちとして霊媒師で、はい、だし本人もそうだっていうふうに言ってるので、はい、まあ、本当にアメコミ作家っていうにはすごい特殊な作家なんですよね、本当に、うん、あのすごく唯一無二というか、
コンスタンティンのテレビドラマ気になるんですけど
ね、どんな風になってるのか、
日本でも配信してくれるのかな。まあ、ただ
かもしれない、
ただシーズンまで打ち切られたってことは、
でもね、そんなに評判悪くなかったんですよ。ただちょっとドラマ今多すぎるので、
あ、
ちょっと面白い程度ではやっぱりもう続けていけないんですよね。すごく面白くないとみたいな、キャラクターもまあちょっとかっこいいとかじゃなくて、めっちゃかっこよくないとみたいな感じに今すごいハードル高くなってるので。
でもミスターロボットなんて本当にシーズン2なんか一回もハッキングしてないですからね。まあまだ Amazon プライムでは4話までしか配信してないんですけど、シーズン2ずっと本当に、まあシンジ君みたいなんですよ、主人公はね。エリオットが。エリオットって主人公で、ずっともう内政的なことやってるだけなんですよ。
本当にエヴァンゲリオン。
お前ハッキングしろよって。シーズン1はまだハッキングしたんですよ。プロトコルが。このプロトコルが。TICC。
カチカチカチ。
なんか、とにかくプロトコルいじるんですよ。プロトコルをとにかく、プロトコルをとにかくどうにかすると。
何かと言えばプロトコル。
そうそう。
なるほど、
うん。でもやっぱりなかなかやんないんですけどね。
うん、
すごい、精神病んでて、
はいはい、
いや、そんなやんないやんないとか言って、
うん、
で、ようやくエヴァに乗るみたいな感じでハッキングして、うん、プロトコルを、うん、どうにかするんですよ。そうそう。そうすると、まあ、一気に勝つみたいな感じで。うん、シーズン2一切ってないですか。いや、何が言いたいかというと、うん、でもそれは受けるんですよ。
あ、いいんですね、それでね。
ね、だから、それアメリカ人好きなのかなって思って、でも絶対、まあ、エヴァンゲリオンもそうだし、日本のオタクカルチャーの影響受けてますよ。うん、シーズン1は本当にタイプの違う3人の女の子が出てきて、
はいはいはい、
それになんかちょっと、全部言い寄ってくるんですよ。
はい、
で、こっちはやれやれみたいな感じで、完全に日本のオタク文化ですよ。うん、ラノベとか、エヴァとか、アニメとか。いや、うん。なんか、そういうのってアメリカってないじゃないですか、もう。
あんま見たことない。
ちゃんと、まあ、いや、一応やるんですよ。
やる
一応立って
やったり。やれやれ言ってるけど。
いや、で、日本のオタクカルチャーだったらやらないけど、
はい、
一応やるんですよ。
はい、
やったり、一回ぐらいやったりするんですけど、はい、とはいえ、なんか、いや、俺孤独でいたいのに、みたいな、こんなタイプの違う三人の、ちょっと姉御肌のやつと、ちょっと行っちゃってるやつと、すごい真面目な幼馴染みと、三人いて、しかも、ネタバレなんですけど、一人妹なんですよ。
うわー実の
これ以上は言えないな。妹キャラも出てくるんですよ。
それ相当アニメですね。
絶対日本のオタクカルチャーの影響を受けてると思いますよ、
うんうん。本当ですね。見たことないですね、あんま。
う
ん、
だからそれ逆に言うとそういうのが受けるようになってきたってことは、やっぱりコンスタンティンみたいなやつが受けにくくなってんのかな。
そういうことですね。
うん、だからこれからアメリカいきなり世界系来るかもしれないっていう。
でもね、来る可能性ありますよ。結構だってね、
うん、
オールユニードイズキルとかも、
まあ、ラノベですからね、
ね、
はいはいはい、なってるし、 あれもそういうわけなんですね、うん、そっかそっか、
なんかあるもんね、またなんかあるよね、日本原作のやつがまた映画化、あ、沈黙だ全然違う、遠藤周作の沈黙が
超日本文化じ
ゃない、まあオタクカルチャーとは一切関係ないですけど、
あの、ね、だってまあ漫画が普通にあるとね、映画化だとかもあるんですからね、うん、それはそれで広角機動隊とかもやる、
あ、そうそう、広角、あ、ごめん、それ言いたかった、そっちだ、
広角機動隊なんかね、すごい
よ。ガンムをいつ映画化するんだ
ろう、ずーっと言ってますね。
いや、もう多分なさそうな気がしますよね。うん、だってなんか結局、なんかあの、ドラマあったじゃないですか。
ガンムの？
ガンムの、あの、結局ガンムが作れないから代わりに作ったみたいに言われてるんですよね、はい、あれ。あの、
どれ？
ね。停電、あの、
停電？
停電じゃない、停電ってタイトルじゃないですよ。夜中から電気がなくなっちゃってみたいな、私見てないんですけど、スカイファじゃなくて。
それは、あれ、え、それは、
あの、
え、なんだ？
ジェシカ・アルバが主人公の。
マッドマックスじゃないですよね。
違う。なんでジェシカ・アルバが主人公
の。いや、夜中電気が。
大ですね、それ。
ジェシカ・アルバが
主人公のドラマ。
最近？
いや、全然昔です。全然昔ですよ。まだまだこんな洋ドラブームとか来る前ですけど、かなり、
ね、あ、全然昔っても、とはいえ10年ぐらい前
ですね。そうですね、10年ぐらい前だと思います。うん、まあ、あの、まあ、戦う美少女がね。
ああ、まあまあ、まあ、世の中できるだけ、つまりそれ、スチームパンク的な世界観ってことですよね。
うん、見てないですけどね、そうだと思います。
でもまあ、スチームパンク自体はまあ別に、ね、ガンムの発明ではないですから。
うん、まあ、だけど、その、できないストレスをそっちで、
うん、
なんかまあもうドラマとしてやっちゃって、それはまあヒットしちゃったので、
うん、
で、その後もずっとガンムやるって話をずっと監督もしてたんですけど、ある時からやっぱりもうしなくなっちゃったんで、権利も切れたんだろうし。
まあね、寄生獣とかもね、ずっとやるやるっつってやんなくて、結局日本で映画化されたしね。
だからまあ、結局日本、まあなんか一つ当たればね、
はい、
うちもうちもっつってやるんでしょうけど、まだなんか当たってるのが結局はないので、
うん、
なかなか、で、ちょっと多分、ゴースト・イン・ザ・シェルもあの感じでは、
ちょっと怖い
感じ、危ない感じですもん ね、まあ、ブレイクスルーにはならんかなという、
うん、
だからこの状態はやっぱりずっと続くんでしょうね、なんか映画化されそうでされないっていう、
まあね、まあもう日本だと三池崇史が頑張ってるだけですからね、
そうですね、
うん、
まあ町山さんも頑張ってますけど
そうですね、うん、同じような道は
つらい、そうですね、まあだから日本で日本のアニメがの実写化がめちゃくちゃ受けるっていうのだけでも結構影響はあると思うんですけど、まあ、ちょっとそれもまだ今のところはそのおいや結局アメコミもそうですけどものすごい予算かかっちゃうので、
はい、
作るのには、
はい、
だから相当ヒットしたやつがないとなかなか投資が集まらないんでっていう単純なあれだと思うんですけどね、なんかねリングみたいなやつ、アニメの、アニメ版リングみたいな成功例が出てくればいいんですけど、
う
ん、
まあそういうことですよね、うん。まあ、だいぶ話があちこち行って、あれですけど、まあそういうふ
う
に、オカルトが、アメコミの根幹をなす要素なんだよっていうことを、
言いたいですね。
言いたいんですよ。バカにしてるけどね。
いや
リスナーの奴らはね、アメコミもオカルトもバカにしてるだろうけど。
じゃあなんで聞いてんですか？あ、
でもダメか、そっか。アメコミもオカルトもバカにしてたら、アメコミの根幹をオカルトがなしたって言っても、
うん、興味
ない。あの、バカにしてるものとバカにしてるものが
合
体してるだけだから、そっか。
最初からだから見ない、聞かないですよ、もう。なんか、まあ。
ナメクジとカタツムリが交尾してるみたいな。
いや、でもそういうことですよね、結局は。ポップカルチャーっていうだ、ね。
まあね。
一見華やかですけど。
うん、まあもう、影ひなたの奴らが
集まってやってるわけですから
っていうことですね、
はい、はい。
まあそういう流れね、だから雲の糸と一緒ですよ、一人だけラジオとかに出ようとしてTBS ラジオとかに出るともうどんだけ批判を浴びるかって話ですよね
怖い話で終わった怖い、
まあ、そういう奴らが作ってるし、そういう奴らがファンとして見てる世界ってことですね。 本当にオカルトもアメコミも怪談も何もかも。このラジオの前のお前ら、お前らも同じなんだぞ。鏡を見てるだけなんだぞお前らは。お前らも同じ過激な人間なんだからな。一歩でもそうやって表舞台に立とうとしたらみんなは容赦しないからっていう感じでね、お送りしてきました。
はい、
はい、すみません久しぶりのゲスト会で。
いやこちらこそ本当にありがとうございました、はい、すごい楽しかった。
成功をお祈りしてます。
怖い。目が怖いです。はい、
今後のなんか告知とかないんですか。
まあ、いっぱい仕事してますんで、なんかどっかで見ていただける、はい、なんかアメコミ興味ある方なら、まあ、どっかでは私の仕事見ていただいてると思いますので、まあ、別に誰が書いたとかっていうもの、何しろ私のなんか作品、私の作品とかじゃないので、もちろんのことね、本当に作品を純粋に楽しんでいただければそれでいいんで、自分が
っていう、そういうことじゃなくて、光岡さん自体がメディアに露出する
今のところは予定ないですけども、まあ、来年はちょっとお目にかかることがもしかしたら結構あるかもしれないかな、わかんない
です。どういうことですかそれは。え、リリコみたいな存在になるんです
か。なりません、そんなになりません。だから王様のブランチは出ませんけど、
ちょっと失礼の口聞くようなあれ、サバサバ系の女として
え、どういうなんでしたっけリリコさんって。
え、
なんか
マジで、
あ、そういうやつね。
ぶっ飛ばすぞ。
ちょっと帰国子女系キャラですね。
あ、完全帰国子女っていうか、で完全にあの人、ね、国籍が二重国籍じゃなかったっけあいつ。
あいつ
スペインかなんかじゃんね。
あっちの方でしたっけ。そう
確か二重国籍問題があったと思う。
問題かどうか
全然、だからそういうなんか日本人なんてね、そういうのもできないですしね。なんか影日向でございますよ。
純日本人。
純日本人ですから。
うん、高畑充希系の。
充希系はわかんないんですけど。
高畑充希知らないんでしょ。
知らない
です。反応が薄かったけど。もう、だからもうね、ちょっと。
だからでもね、なんかそういう。
もうでもちょっと、そういうのも触れないと。
触れないと？
いや、そういう、今、ナウの文化にもちょっと触れないとあれなんじゃないですか。
はい。
翻訳家なんだから。
そうですよね。でも本当に困るんですよ。
はい。
日本、それなりにもちろん、思春期漫画それなりにみな、人並みに読んで過ごしてきたんですけど、その後全く読んでないので、やっぱり、だってアメコミだって漫画の一種なんで、全然今ドクターストレンジとか翻訳やってるんですけど、もっとね、魔術師系の、なんつうの、要するに、鋼の錬金術師とか。
鋼
ね、
はい、鋼
が言えない。もうね、
術系は言わない方がいいですよ。
本当ですよね。なんか、要するにそういう素養が全くないので、クランプさんの漫画であるとか。
まあ、でもね、ちょっとやっぱり例えがちょいちょい古いんですよ。
そうなんですよね。だから今何流行ってるんですか。
アルスラン戦記。
ああ、知らない。
作者が知らない
ん
ですよ。っていうか、漫画描いてる人が。
でもなんか聞いたことはもちろんあるんです。でも今、なんか逆に言ったらオカルト系の漫画で今何流行ってるんですか。
オカルト系の漫画で今流行ってるの。
ない。
後ろの百太郎。
いや、ちょっとそれは騙されないですよ、さすがに。私が子供の時に、みんなが怖いから家に置いときたくないっつって学校にいっぱいあったやつですよ、それは。
青のエクソシストとか。
古いよ。
古いですね。
あ、だから今ちょっと途切れてるんですね、
そこは。あ、そうですね。その、パッと出てくるのは、やっぱり夏目友人帳とかもちょっと古いし。
あ、そうですよね。
妖怪系もあんまりない。
そうね、今、パッと。いや、でもね、僕もまあ、偉そうなこと言ってますけどね、やっぱりちょっと、ワンテンポ、置かないと分かんないですわ、僕も。
まあ、
僕もやっぱ、
若者じゃないので
本当に、
うん。でも、オカルト漫画は多分世界で一番日本が、進歩し、一番最、先頭を走ってるんだと思うので、うん、いつの時代も。うん、だから、やっぱ漫画いっぱい読まなきゃいけないなっていうのを本当いつも思ってるんですけどね。まあ、オカルトだけじゃなくて、まあね、漫画っていうジャンルそのものっていうことですけど、うん、特にオカルトとかって他の国は絶対もっと全然弱いと思うんで。
うん、
だから、これから漫画原作とかどうですか。
やります。
お、
あ、えっ、ー、と。
マジで、マジで。
お、
すごい。
あれどこ行ったっけ。
あ、どこに行っちゃったの。
あ、そこにあります。あ、これ。
ああ、
本当に。
本当にあった愉快な話。
はい、愉快な話。愉快な話。
の竹書房さんから出てる、 多分ね、強化した発売の、
2016年。本当だ、顔写真が表紙に。はい、すごい。
関東カラーです。
あ、かわいい。漫画が、吉田会長のキャラクターかわいいです。
僕が、カトタイナイと恋愛弁天について話してるっていう。
あ、こういう、
いつもの話
です。実話系の漫画じゃないですか。
ラジオのリスナーの人にとってはもう、おなじみの話題なんで。
そうですよ、これ、まあ、あの、ブラック、あ、あれ？ブラックザタブーとかに載ってた。
ちゃんと天川さんが脳みそ飛び出してる絵も。
あ、本当だ。
脳みそが飛び出しました。
本当だ。
あ、なんか、あ、可愛い感じの絵です。絵柄ですね。ちょっと、
ね、
あの、荒川ひろみ
系の。今までの実は漫画とはちょっとより全然可愛いですね。
まあ、いや、ま、漫画
まあ、原作ですね。そうですね。こういうのは結構。もうだって、表紙に写真ですよ。すごい。
これすごいですね。
ね。
あらあら。
ご活躍で。なんで笑って。
本当にあって愉快な話、ぜひ、あの、買ってください。
怖い話じゃなかったんだっていう。
はい。まあそんな感じで。
はい。
日野くんはなんか。
まあやっと正社員になれたんで、忙しいです。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
正社員か。
遠い言葉です。
もう遠くに行っちゃった。
じゃあ、それはフリーの方は全然意味合いが違うじゃないですか。
いいな、正社員、いいな。
いや、社会
人。お給料いいな。
社会人経験10年でやっとですよ。
ボーナスは、
うん、まあ、出るらしいですね。
いいな。
まあ、年末に出ます。
有給いいな。
まあ、じゃあ、その時に、いろいろと、パーティーを。
なんで自分、はい、まあ、はい。
はい。
頑張ります。
あ、なんかテンション下がっちゃったな。
すいません。
ということで、
はい、
お送りしてきましたのは、トウモロコシの会会長の吉田祐希と、
三岡光子でした。はい。
でした。
でした。あ、と。
もう、あ、そか、マネージャーですかね。
ま、いや、違います。ごめんなさい、ごめんなさい。三
岡光子。ぶった切ってますけど。
はい。
一応、アメコミ担当、日野でした。
はい。どうも。
ありがとうございました。